Wheelie's Backpacker Radio.
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 This program was brought to you by Tabby Tabby Project. Sekai Issue Hour.
Wheelie のバックパッカーラジオ。
皆さんこんにちは、ウィーリーです。ただいまより第14回目のポッドキャストの放送を始めようと思います。今回の放送はなんですけど、ただいまアディスアベーバーのですね、日本人が集まりやすいというか安宿なんですけども、タイトゥーホテルという宿がありましてですね、それの、個室から送らせていただいております。今回はですね、前回もお伝えしました、ダナキル砂漠ツアーにですね参加してきましたので、その詳細をお話しさせていただこうかなと思います。どうぞよろしくお願いします。このダナキル砂漠なんですけれども、エチオピアの北東部とですねエリトリアの辺にある砂漠ら辺なんですけども、そこにですね、エルターレという火山とかですね、ダロールというですね、硫黄物とか、いろんな物質が噴出していましてですね、そこですごくカラフルな、土地が広がってるみたいなエリアがあるんですけども、そこら辺を訪問してきましたのでお伝えします。ただこのツアーがですね非常に高いんです。というのもですね、3泊4日でですね、500ドルですね。すごい高いっす。でもしも人数が少ないとですね700ドルぐらいになっちゃうんですね。と言いますのも、このツアー、ソルジャーを雇わないといけないんですよ。今年の1月とか2月ですね、国境沿いら辺でですね、ツアーの参加者、ドイツ人ですかね、がちょっと、殺されてしまったみたいな、テロリストにやられてしまったっていうような事件もありましてですね、決して治安も良くないっていうところではございまして、簡単に、おすすめだよ、おすすめよという状況ではないんですけれども、じゃあ行くのよって話なんですけども、ただ一応事前にいろいろ旅行会社ですとその辺を聞きまして、参加することにしました。その事件があってからは、兵士の数を1人から4人に増やすということでございまして、参加したというわけではございます。そういった関係で多分ツアー代金もすごく高くなってるんですね、おそらく。で、早速なんですけども、1泊目、4区に乗ってですね、進んでいくんですけども、1泊目、ほとんど何も見てません。もう気温40度超える中をですね、ランクルに乗りまして、途中のアファール族の村に宿泊しただけでございますけども、そのアファール族の村、ハマディアっていうんですけども、200名弱の村なんですけども、電気も水道もないです。ですので、夜は懐中電灯で過ごすんですけれども、日中45度超え、で、夜も30数度は行ってますよね。で、簡易ベッドをですね、外に出して、そこに、マットを敷いて寝ると。それだけです。500ドルのツアーなんですけども、一泊目、三泊とも全てそうなんですけども、そういったマットレスの上で寝るという生活が待っています。で、そのマットレスにダニとかいましてですね、ダニに噛まれたりするわけです。いやー、なかなかハードなツアーではありますね。で、それで、ご飯は一応パスタとか混ぜご飯が出てきまして、お腹が弱い私にとってはすごく助かりました。ここで変な肉とか出られるよりは良かったんですけども、ただバリエーションはほとんどありませんので。というか、もうなんといっても冷たい水がないので、もう日中太陽で煮え切ったですね、水を飲み続けるというですね、なかなかハードなものでございます。これでですね、で、当初は2日目、にですね、エルターレ火山のふもとまで行きまして、夕方から登り出して、火山を見るはずだったんですけれども、ちょっと離れたところで大雨があったらしくて、急に川ができちゃいましてですね、 まあ、4台のランクルで行ったんですけど、1台のランクルが、スタック泥にはまってしまいましてですね、身動きができなくなってしまったんですね。でどうするかって話になっちゃいまして、でなんとですね、日中1時間、昼頃ですかね、まあ、今日はもう動けないので川の水が干上がるまで待機だみたいなふうになっちゃいましてですね、結局その日は川そばでマットレスを引いて 夜中雑魚寝でございます。いやなかなか面白い経験させていただきましたね。だからまあ星は綺麗でしたね。まあそれぐらいですかね、楽しいのは。本当にもうランクルのそばにですね、もう土ぼこりの厳しいですねマットレスを引きましてそこに寝ると、まあ疲れてるんで寝れはするんですけれども、いやこれ男の私でも結構わ厳しいなと思うんですけど、女性の参加者とかも結構きついでしょうね。本当もう水があるわけでもないので、まあそこの川そばでまあ料理作ってもらって食べて、あとは寝るみたいな感じです。いやなかなかハードですよね。で3泊目ですね、3日目にまあ朝起きたらですね、水が干上がってまして、まあスタックした車をですね動かして、まあ目的地に向かっていくっていう話ですね。いやこれランクルにまあエアコンがついてたので良かったんですけども、この前ジプチーでツアー参加した時は、まあ、46度か7度なんか冷房のないランクルだったので、もう暑くて死にそうでしたけど、まあ、それに比べれば今回はまだ冷房があったら良かったなっていう感じなんですけども、これで3日目ですね、夕方出発のために、昼の12時から1時ぐらいまでにですね、あの火山の麓の町に着きました。それで、昼ご飯を食べまして、日が傾いてですね、ちょっと気温が下がるのを待って、登山をして、まあ、登山というかハイキングをして、火山を見るって感じなんですね。で、まあ3時間ぐらいのトレッキングだとは聞いてたんですけれども、まあこのトレッキングがまた、いろいろ文句というか疲れたんですけれども、まあここら辺の火山が一番危ないということでソルジャーを4人ぐらい雇って一緒に登るんですけれども、そのソルジャーがですね、我々旅行者を無視してですね、スタッコラさっさとですね歩いてしまいましてですね、何の護衛にもなってないっていうのが1点と、あとこのトレッキングはですね、ペースがものすごい速いんですね。もう走るかのようなペースで歩いていくんですよ。まあ私のハイキングペースはそこまで速いわけじゃないんですけども、決して遅くはないと思うんですね。富士山登山とかでもそこそこのペースで登れましたので、まあ、そんなに遅くないと思うんですけども、この私が一番最後ですね、ビリッケツで、途中ガイドがですね、もうお前何かトラブルがあるのかと、もう少しペースを上げれないのかみたいなことを言ってきましてですね、なわけねえだろうと。僕は自分のペースで登るよって言ってるんですけども、それでも本当に前のグループは僕を10分15分待つみたいな状況が続きましてですね、精神的プレッシャーもありますよね、本当に。ほんと疲れました。こんな疲れたトレッキング初めてです。で、まだ温度も下がりきってないので、まあ35度、40度弱ぐらいあるんじゃないですかね。ほんと暑い中登って。いや、ほんともう、苦労の苦労ですよ。これでまあ3時間弱でハイキングして、もうすごい高速スピードで。で、なんか他のグループも登ってたんですけど、別の旅行会社と。で、別の旅行会社のグループとですね、競うように登るんですよ。まあ、我々の。旅行会社の、我々のツアー参加者が。なので、本当にもう、何やっちゃってんのって感じですよね。まあ、今いいんですけども、これで、まあ、エルタアレ火山のふもとからですね、トレッキングを終えてですね、ついに山頂の方に着きました。そうするとですね、まあ、やっぱ、ついにですね、火山がですね、目の前の方が遠くに見えるんですね。真っ赤なマグマがバーンと見えるわけですよ。まあ、さすがに疲れは飛びますね。で、山頂近くから、10分ぐらい歩いてきまして、その、エルタレ火山の火口まで歩いてきます。もう、そこ行った瞬間、僕はもう驚きました。もうマグマがふつふつしてます。なんかよく、マグマって単語はなんかすごい一般的ですよね、とか、一般的、私的には一般的なんですけども、よく、テレビゲームとかでもマグマとか、単語を聞くってよく使ってたんですけど、いや、これがマグマかって感じでした、ほんと。いや本当赤いというかもう赤いオレンジというか、まあ、入り混じっているような色がですね、ボツボツボツボツボツボツボツボツボツ見えふつってましてですね、もうボコボコいってんですね。で突然他の、まあ、火口はちょっと広いんですけども違うポイントからマグマが吹き出したりとかですね、いやーものすごかったです。いや かもうベタな表現で申し訳ないんですけども、あ、地球って生きてるんだなっていう表現はこういうこと言うんだなっていうのを再確認しました。本当にものすごかったですね。ガツガツガツとか言いながら、バーンとか言いながら、読んでね、まあ、河口の周りは柵とかも覆ってないので、もう本当危ないですよね。日本ではこんなテーマのパーク絶対許されませんよね。落ちてもおかしくないです。で、時折ですね、風向きによっては熱風がバーッときましてですね、もう、いや、とてもじゃないけど近づけないような暑さになったりするんですね。いや、危ないと思います。で、めちゃくちゃ、写真も撮らせていただきましてですね、動画も撮りましてですね、これはまた後、アップするかもしれませんので、またご覧になっていただければ幸いです。まあ、そんな火山をですね、そう1時間、2時間ぐらい堪能しまして、で、まあ、またちょっと山頂の方に戻りまして、夜中のあれは10時前、10時過ぎですかね。で、またご飯を食べた後にですね、そこから翌朝午前3時まで仮眠と。で、翌朝の午前3時に仮眠起きて、下山して次に向かうということなんですね。いや、もともとはですね、もっと余裕があるツアーだったんですけども、2日目に我々の車がスタックしておりますので、ちょっとなんとか日程を詰めないといけないということで、まあ、朝3時起きと。で、朝3時に起きて、下っていくわけなんですけども。で、そのまた下りのトレッキングもですね、まあ、早いのなんの、本当にもう。また私を置いてかれましてですね、で、ソルジャーは先に行くと。いや、あたり真っ暗ですよ。ソルジャーは護衛するためにいるんですよね。朝方真っ暗の中で私一人で歩いてましたからね、懐中電灯頼りに。遠くに明かりが見えるのでそれを頼りに歩いてたんですけども、これ本当の道迷ったり襲われたらただことじゃないですよ、本当。もうちょっとシステム変えた方がいいと思いますね。ソルジャーは自分のペースで歩いて旅行者を無視しますみたいな。いやー、ほんとこんなんでいいんですかね、と文句を言いたいとこなんですけども、そんな感じで行きました。で、朝の6時について飯を食って、さて、ダロールというところまで向かうんですけども、そこでなんか料金トラブルかなんかわかんないですけど、まあ、ラクダ使いも一緒に登ったんですね。ラクダも一緒に我々の荷物を運ばないといけないので、そのラクダがそのスタックしたせいで1日余分に日程がかかってしまったので、その日程、1日余分分の超過料金を払いみたいなことで揉めてるんですよね、ラクダ使いたちが。いやー、それのせいでですね、もう6、7時ぐらいに出発できそうなのがですね、8時か9時ぐらいに出発になるわけですよ。本当にもう疲れるツアーです。まあ、それはいいんですけども、それでまあダロールに向かうんですけれども、で、このダロールっていうのはですね、よく僕も参加する前はカラパイヤですかね、サイトで見ましてですね、すごく綺麗だったんですね。硫黄の色で、黄緑色と黄色の入り混じったようなですね、大地が広がるみたいなところではあったんですけど、まあ、大期待していったんですけれども、やっぱ、まあ、結論から申し上げますと、自然が相手なので、その、硫黄の状態ですとか、そういったのも、ここと変わるんですね。我々が行った時は、本当干上がってましてですね、もうほとんど黄緑色の、硫黄の風景はほとんど見れませんでした。ほとんどなんか、茶色と黄色い大地みたいでしてね、ハッシュドビーフの表面がずらーって干上がってるようなイメージをしていただければ幸いです。それでも硫黄の匂いがすごくしましてですね、実際黄色い硫黄の上を僕も歩かせていただきました。いや、ほんと触っちゃいけないっていう話でも触らないようにはしましたけれども、まあ、間違ったところ歩くとですね、もうまさにプスフツフツと硫黄が出てますので、他の成分と一緒に。もうほんと熱いんですね。まあでも、まあ好奇心は旺盛な方なんですね。私はほんと危険ギリギリのラインで、写真とかですね、いろいろ体験をさせていただきました。ただ日中ほんともう、45度ぐらいのところを歩きますので、もうちょっと歩いただけでもくたばりそうですね。もうきついです。まあ、たまたま私もこのツアー中はほとんど微熱があるような状況で、あんま体調も良くなかったのでなおさらなんですけども、いや、きついツアーでしたね。で、これでですね、ダロールを見まして、メケレの街に戻るというのがツアーの終わりだったんですけども、なんとですね、もう遅くなっちゃったので、今日はもうメケレに戻ることはできないと言い出しましてですね、ツアーの主催者が、今日はまた先ほど申し上げましたハマディラという街でですね、一泊して翌日帰ろうみたいなことになったんですね。 いや、結局3泊4日のツアーはですね、4泊5日になってですね、ましては急遽何もない浜リラの街に泊まるなんみたいなことになってしまいまして、まあ、結局また野にマットレスですね、簡易ベッドの上にマットレスを引いてですね、一泊してから翌日帰るっていう風になりました。まあそれ自体はいいんですけれども、まあこの行き当たりばったり的なツアーは本当500ドル払ってこの質ですかって感じではありますけれども、まあエチオピアクオリティとかを考えたら仕方ないのかなと思うのも事実でございます。まあ一応エルターレ火山とダロールの地溝帯は見れましたので、まあ、満足といえば満足なんですけれども、なかなかまあ絶景を見るためには苦労しないといけないっていうような典型的な例ですかね。そんな感じでございます。これがダナキルツアーです。日本から参加するとどうですか、60万70万ぐらいするんですかね。まあそれをまあ現地でこうやって長期旅行ですれば、まあ500ドルで参加できると考えればまあ安いのかななんていうふうに思いますけれども、まあでも自分は私の中では初めてですね、活火山を目の前にすることができまして、すごく感動しました。またダロールの一帯もすごく見れまして、まあ、久しぶりにこういった絶景を見れたかななんていう感じでございます。比較的私は絶景わーっていうよりもなんかマニアックなところに行って自己満足するタイプなので、まあこういった観光地のたまにはいいのかなというふうに思った次第です。さて、実際今はですね、エチオピアアディスアベーバーで収録はしてるんですけれども、この後は、南スーダンに行けたら行こうかなというところでございます。もともとですね、空港でアライバルビザが取れるというはずだったんですけれども、急遽なんか取れなくなったという話を聞きましてですね、明日、大使館に行ってですね、泣き寝入りでビザを申請してこようと思います。で、もしも明日ビザが申請できれば、まあ今週中には無事南スーダンに行ってるんですけども、もし取れなかった場合はですね、さあどうしようかですね、またちょっとチケットは無駄になるし、さあどこに行こうかなみたいな感じでございます。どうか、南スーダンビザが取れるよう、私はすごく今日は祈りながらですね、これから寝ようかなと思います。さて、こんな感じでですね、今回はダナキル砂漠ツアーについてお話しさせていただきました。エチオピアの中でも結構、観光地というかまあ、ディープなところではありますけれども、旅行者の間では結構有名なところです。まあ、治安の面もありますけれども、様子を見てですね、何かそういった活火山とかに興味がある方はぜひ一度調べてみてはいかがでしょうかという感じでございます。そんな感じでございます。おかげさまで体調も、比較的よく旅ができておりますけれども、先日ですね、南部の村から帰ってきたんですけども、その時にちょっとお腹を結構下しましてですね、ついに持参の大人用のおむつを履きました。履いてみるとですね、意外に心地も良くてですね、やっていけるのかななんて感じです。一番下に大人用のおむつを履いて、ズボンを履くって感じなんですけども、大人用おむつ、なかなか快適です。まあ、別に、なんとか漏らさずは済んだのが良かったんですけども、ただお尻に圧力がかかっているのかどうか知らないんですけど、お尻の部分がですね、破れてしまいましてですね、これでちょっと台を漏らすとき意味ないなみたいなことはちょっと若干感じたんですけども、まあこんな感じで、大人用おむつもですね、8枚持って旅しておりますので、まあ活用しながらですね、なんとかアフリカの旅を乗り切っていきたいなと思っております。ではそんな感じですね、今回ポッドキャストの14回目を終わらせていただきます。次の更新は、エチオピアからですね、南スーダンになるのか、ケニアになるのか、ウガンダになるのか分かりませんけれども、次の国で更新できればなと思いますので、また次回もお聞きいただければ幸いです。それでは皆さんありがとうございました。それではまた今回よろしくお願いします。失礼します。
This program was brought to you by Tubby Tubby Project. 世界一周アワー